天のお父様、あなたの御言葉を皆で一緒にいただきます。あなたの御言葉には命があります。そして言葉なる神である御子イエス様ご自身が人となって私たちのところに来てくださいました。そして私たち教会は本当にイエス様の体ですから、あなたの言葉をが体となっていきますから、今御言葉の実を結ばせてください。本当に罪人の頭であるものが、唇の汚れたものが、聖霊様によって一緒にあなたの御言葉を受け取り語ります。みんなで一緒に受け取っていきます。今心の扉を開いて、あなたの御言葉であるイエス様ご自身をお迎えします。聖霊なる神様の知恵と啓示の御霊によって、どうぞそのあなたの深い思いと愛を悟らせてください。満たしてください。そして溢れさせてください。その溢れたものが私たちの家族や愛する仲間のところにまで広げられていきますように、神の国が私たちのただ中に、あなたのご臨在が、あなたが安心して一緒にいていただける、キリストの体となっていきますように、今期待して一緒にあなたの御言葉をいただいていきます。この祈りをイエス様のお名前でお捧げします。アメン。ハレルヤ。先週まではこの箴言、そして雅歌のメッセージですね。ソロモン、ダビデの子でありイスラエルの王である、まあ、ソロモンを通して書き残された御言葉を見ていきました。ちょっと次のスライドを思い出していただけますでしょうか。本当に雅歌では花嫁である主のため私たちが花婿、主ご自身にこの歌っていく、そして主が歌ってくださる、その歌がこの歌い交わされていく、そして本当に崖の穴に、岩場にはまってしまった、そこから出てこられない私たちを、この神様、主ご自身が鹿のように、カモシカのように、この崖を駆け上ってですね、助けに来てくださる。これ寝そべってるわけじゃないんですね。この後動画も教えていただいて、はい、見たんですけども、こういうとこ助けに来てくださる。この次のとこもそうですね。本当にこの崖、どうでしょうか。私たちもそういうとこにはまって、今やいるかもしれません。でも、駆けつけてくださった神様は、主イエスキリストは私たちを強引にこう引っ張り出したりはなさらないんですね。優しく、後ろから、花嫁よ出ておいで、待ってるよ、一緒に降りていこう、声をかけてくださいます。今私たちもそういう呼びかけを今日受け取って、そして聖霊様への助けを受けながら、勇気を持ってイエス様と一緒に本当に深みにまで降りていこうでありませんか。さあ、二つ戻ってください。今日のメッセージのタイトルですね、ご一緒に読んでいただけますか。その日には主お一人だけが高められる。アメン。これはこの後出てくるイザヤ書のこの御言葉の通りなんですけれども、その日全世界がって歌いましたね。その日には、いや、どんな日なんでしょうか。主お一人だけが高められる。いや、私たちは何を高めてしまっているのでしょうか。一章一節からご一緒に読んでいきたいと思います。今日はたくさんの御言葉を本当に直接一緒に味わっていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方はご自分の聖書を開いて、 線を引いて、いただくなどしてですね、本当に今日だけでなくて、これから3週間にわたって、イザヤ書を読み進めていきますので、ぜひ振り返っていただけたらと思います。一章の1節から、2節、そして、18節ですね、ご一緒に読んでいきましょう。前の、聖書をお持ちでない方は前の、スライドにも出ますので、ご覧ください。アモツの子、イザヤの幻。これは彼がユダとエルサレムについて、ユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代に見たものである。天よ聞け、地も耳を傾けよ、主が語られるからだ。18節。あなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。紅のように赤くても羊の毛のようになる。あるんですね。今週からいよいよ予言書に入っていきます。予言書というのは、いつまでも罪を繰り返し、神を悲しませている。そのままだと、主なる神は私たちを、もうそのままでは置いておけないので、本当に悲しいかな、滅ぼされる。しかし、悔い改めて主を待ち望む者は罪許され救われる。そのために救い主は来られる。そういう神様からの警告と希望のメッセージです。警告って皆さん受けたことありますか？私はサッカー部だったんですけど、イエローカードとかって出ますよね。レッドカードが出たらどうですか？これ退場ですよね。一発退場です。終わりの日、最後には、私たちは、いや、もう神様いいですよ。ね、私は結構ですから、関係ないですから、レッドカードが用意されてるんですね。でも本当に悔い改めて死を待ち望む者は、何枚イエローカードが出ていたとしてもですね、イエローカード2枚出ると次の試合には出られないっていうルールがあるんですけども、ね、でも大丈夫なんです。それは全部帳消しにされて、そして神様と一緒にその後ずっと過ごすことができるんですね。この予言書、今日はイザヤ書からですけれども、こういう歌があるんですね。イザヤエレアイエゼダニエルホーセアヨエアモーバヨナミナホムハバククゼパハガイゼカリアマラキー三十九っていうのがあります。聖書を面目づくして、聖書の始めから終わりまでずっと歌にして66巻覚えていくんですね。今のは2節なんですけど、でもこの順番でないと出てこないので、ゼパニアとか言ってもイザヤから歌い始めないといけなかったです。ちょっとそういう弱さがあるんですけれども、これ今歌ったのよ、2節全部予言書なんですね。でその中でも最初のイザヤ、エレミア、まあ、次のアイカというのはエレミアのアイカとも言われてます。エレミアによるものです。イザヤ、エレミアとエゼキエル、ダニエル、この4人の4つの予言書は、その分量もスケールも大きいので大予言書なんて言われるんですね。その後のホセアからマラキまでは12の小予言書って言われます。でも別に小さな予言といっても大したこと言ってないとかそういうことじゃないんですよ。神様は、あるものには5タラント、あるものには2タラント、でも同じようにそれをこの生かし用いるように預け、私たちに預けられます。それはお金を預けました、預金したんですね、しもべたちに。神様は言葉を預けるのが予言ですよね。で、それはたくさん預かったものも、本当に短いメッセージであっても神様からいただいたものをそのまま語って、いや、こんなことを言ったらみんなに怒られて私ボコボコにされますよっていうことも言っていくし、あと希望のメッセージも言っていく。予言者っていうのは選ぶものじゃないんですね。いただいたものはそのまま届けていく。言葉だけではありません。ある時には、エゼキエルとかにですね、何年間横になって寝てなさいとか、あとは、裸になって街を歩きなさいとかですね、いろんなことをこう言います。でも、従っていく。イザヤという名前は、どういう意味でしょうか。イザヤの矢は、ヤハウェ、主なる神様の名前ですね。イザヤというのは、主は救いという名前、意味なんですね。ヨシュアとかホセア、これも主は救いです。そして何よりもイエシュア、 イエス様の名前が主は救いという名前なんですね。主が救ってくださる。そうなんです。神様は私たちを滅ぼしたいんじゃなくて救いたいんですね。でもその選びも私たちの側に委ねてくださっている。だからといって私たち自分で救えるわけではありません。私たちが本当にへり下って明け渡して、神様あなたにしか救っていただけませんという時に救いが起こるんですね。学者たちの中にはこのイザヤ書を2つ3つに分けて論じる場合があります。というのも1章からイザヤ書66章までありますけれども、1章から39章まではこの、まあ、ユダヤエルサレムで語られて、バビロンにユダが滅びてですね、バビロンに行く前に語られた内容、また40章から55章まではその後バビロンに連れて行かれた、そのバビロンで語られた神様の言葉ということは、56章以降はバビロンから解放されて、ペルシャのクロスによってユダヤ人はエルサレムに帰って礼拝していいよと言われて、エルサレムに帰った後神様が語られた予言、まあ、そういうふうにこの時代を超えてるんですね。まあ、場所も本当に超えています。まあ、でもあえて一つのイザヤ書としてもう100年以上にわたってますから、一人の預言者ではなかったろうとも思われますけれども、でもだからこれは本当のイザヤじゃないとかそういう話じゃないんですね。あえてイザヤ、主は救いという、主が救うという、そういうイザヤ書に込められた神様の一つのメッセージを私たちはこれから3週間にわたって受け取っていきたいんですね。時代とまた場所を超えていますから、今日この日本にいる私たちにも神様は語ってくださってるんですね。イザヤ書こういうふうに始まります。今ご一緒に読みました。アモスの子イザヤの幻。聖書で夢とか幻って出てきますね。皆さん昨晩夢を見たっていう方いらっしゃいますか？夢、私だけですか？夢見た？覚えてますか？覚えてない。そうですよね。なかなか夢ってこう覚えられないですよね。夢と幻ってどう違うんでしょうか？夢と幻、同じようなもんですか？夢はいつ見ました？寝てるときですよね。幻は起きてるときに神様が見せてくださる。いや、起きてるとき目を開けたら、私たち今皆さん目を開けると何が見えますか？目の前のものが見えますよね。でもそれ以上のものを神様の、私たちが今見てるのが世の中の全てではないんですよね。私たちは見えないものを神様に見せて教えていただいて、でそこに向かっていきますから、それを神様見せてくださる、これが幻です。でイザヤはそれを見たんですね。イザヤだけではありません。他の預言者たちも多くは幻を見たんです。でも皆さん、預言というのは言葉を預ける、神様が預言者に、私たちに言葉を預けるものですよね。言葉を預けるんですから聞くものですよ、耳で、と思いませんか？まあ、あるいは、まあ、文字で書くっていうのはあるかもしれませんけども、聞くはずですよね。ところが幻、そしてこの後にも、私は主を見た、見たって言うんですね。幻っていうのは英語では、まあ、ビジョンって言いますよね。まあ、ヘブル語ではハゾンって、啓示とも訳されます。まあ、動詞はハーザーって、見るとか注目するとか仰ぎ見るとかいうものですよね。この見た真理を、私たちが普段見ているこの世のものではない、その奥にある、そして私たちやがて神様と共に見せていただくものを、神に見せていただいたものをどうやって伝えるんでしょうか。今だったら皆さん見たものを誰かにシェアしたいという、どうしますか？写メとか撮って送ったりアップしたりすればいいですよね。でも幻とか夢ってアップされたりします？これ今日見た夢ですとかってないですよね。それは語るしかないんですね、言葉で。だから預言者必要なんですね。そして私たちも耳で聞いていくわけです。 見せてください。神様は本当に見たいんですね。私たちが本当に悔い改めて、天の父のこう懐に本当に戻っていく子供たちを顔と顔と合わせて見たいんですね。私の家は祈りの家だと、このイザヤ書の後半で申し上げてます。祈りの家、一緒に顔を合わせて、家族として親子として過ごしたい。でもその姿を、しかも御子イエスキリストが本当に人となって私たちにも見せてくださった。それを知恵と啓示の御霊によって聖霊様が言葉として私たちに告白し伝えられるように助けてくださるんですね。これイザヤが何か絵に描いて残したとしましょう。でもそれではここまで広まらないんですね。コピーとかありませんし、みんながこれがイザヤが見た神様の、メッセージですと言ってもここまでは伝わらない。言葉が必要なんですね。ですから私たちは本当に神様の御言葉を受け取っていくんです。一章の一節後半、ユダとエルサレムについて彼が見たものだったりますね。そして4人の王様、ウジア、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代だとあります。ダビデの子ソロモンの、ソロモン王の後はですね、イスラエルは南北に分裂してしまったんですね。で、南のユダ王国にエルサレムの都がありました。そこに神殿もありました。で、イザヤはこの南のユダに預言者として使わされたんですね。同じ時代、この北のイスラエルにもホセアとかミカとか他の預言者たちがこの神様は使わされていました。でもイザヤの預言はじゃあ南だけなのか、北には関係ないのか、そんなことありません。北のイスラエルも含めた全てのイスラエル、そして先ほどの私の家は全ての民の祈りの家だと神様もおっしゃいましたから、私たち違法人も含めた全ての民への神様の熱いメッセージなんですね。私たちへの悔い改めの呼びかけで、そうでなければ滅んでしまうという警告、そして救いの約束、それを掴んでほしい。でも全ての民といってもこの全地上だけではないんですね。一章の二節、天よ聞けってあります。天よ聞け、父も耳を傾けよ。まず天で神様の御言葉が道渡って、御使いたちも本当にそれを聞き従い守っていくんですね。まあ後でそれ嫌だと言って落ちていった御使いの話もイザヤ書に出てきますけれども、その天の神の国があふれてこの地にも同じように神の言葉を聞いていく、そういう聞き、ただ聞き流すのではない、聞き従っていく、それによって神様の愛をしていく、今日私たちにそうなってほしい、主は願っておられます。イエス様ご自身が聖書を私について証言しているとおっしゃった通り、このイザヤ書はこのメシア予言、キリストの予言と大切なメッセージで溢れています。まあ、イザヤという名前が主は救い、イエス様と同じ意味を持つ名前ということからもそれに現れています。一章の18節、もう一度見てください。あなた方の罪がこの火のように赤くてもありますね。まあ、火色っていうのはこのファイヤーの火ではなくて、まあ、この虫とかを使って染める赤だって言いますけども、あのモーセの幕屋のにもこの火色のより色って出てきますよね。これ罪を赤色で例えるっていうのはこれ滅多に あることではないんですね。珍しいことです。この一章の中ほどには神様こういうことをおっしゃってるんですね。あなた方は悪事を重ねた血まみれの手で、血まみれの手のままこの礼拝したり祈ったり捧げ物したりして、もうやめてくれって、ね、私はもう目をそらしたい。つまり私たちがまずすべき礼拝というのは悔い改めて悪から離れることだと神様は言われるんですね。イエス様もおっしゃいました。もし誰かと仲直りしていないなら、誰か許していないなら、ね、まずこの仲直りしてから礼拝続けなさい。本当に今神様私たちにそれを願っておられます。そして、 この雪のように白くなるというのも、また羊の毛のように白くなる、これもあまりない表現なんですね。聖書にいくつか出てきます。でも出てくるのはこの皮膚病になってですね、まあそれ手の様子、体の様子が雪のように白くなったという、そういう表現で使われることがあります。でも罪から清められた私たちが雪のように白くなる、まあ、でも一番おそらくイスラエルでもこの白いものの例えがこの雪だったんでしょうね。私たちはそのように白い衣を着たイエス様のこの父親によって白い衣を着たイスラエルも祭司となり、私たち異邦人もレビ人として喜んで神の御座の前に出ていくことができます。この一章の18節の後、こう続いていきます。19節からですね、聖書をお持ちの方はご覧ください。もし喜んで聞こうとするなら、あなた方はこの国の良いものを食べることができる。しかしもし拒み背くなら、あなた方は剣に飲まれる。主の御口が語られた。これ命がけなんですね、御言葉を預かる、受け取るということは、聞き従うということは、もう食うか食われるかなんです。御言葉を喜んで聞こうとするなら、その御言葉は本当に、良いものというのは、イエス様はこの御言葉であり、またさらに与えられる聖霊、良いものを与えられると言ってますけども、私たちはいただくことができます。でも御言葉と聖霊を拒むなら、背くなら、あなた方は剣に飲まれる、逆に食われてしまうって言うんですね。食うか食われるかです。命がけでイエス様も私たちに命をくださいました。悔い改め救いを受け取って神の国に入ってほしい、一緒に入ろう、一緒にへり下って降りていこう、穴から出ていこう、さもなければ死んでしまう、食われてしまう、こう主が今日私たちに叫んでおられます。私たちどう答えていくでしょうか。でもこの警告と同時にこの救いの約束、じゃあそれを本当に悔い改めて受け取ったら私たちどうなるか、2章の2節からこのように記されています。ご一緒に読んでいきましょう。終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘々よりもそびえ立ち、すべての国々がそこに流れてくる。多くの民が来て言う。さあ主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから御教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。4節途中から、彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。17節、その日には高ぶる者はかがめられ、高慢な者は低くされ、主お一人だけが高められる。救い主はイエス・キリストとして来られ、十字架で死んで三日目によみがえって天に昇られ、また戻って来られます。その終わりの日のことを指してますね。聖書の一番最後、ヨハネの黙示録でもこのことが語られていますけども、終わりの日の主の家の山って出てきます。主の家って言ったら何でしょうか。これは神殿のことですね。じゃあ山、主の家の山と言ったら何のことでしょうか。その神殿があるシオンの丘、エルサレムの山のことですよね。まあ、聖書で、何のこの前置きもなく主の家とか、私の山とか出てきたら、それはエルサレムの山であり神殿、まあ、実際小高い山の上に町があって神殿があるんですね。でも終わりの日のってありますよね。ですから今地上にあるエルサレムの都神殿ではないんですね。この天から降りてくる新しい都エルサレム、イエス様が今整えてくださっています。整えられた花嫁として、そしてイエス様を花婿として迎えていく、その姿、この終わりの日、いきなりイザヤ書、まだ最初の方ですけども、イザヤはこのどこに向かっているのか、最後に何が起こるのかということを見せられます。ゴールが分からなければ、こうマラソン走っていっても嫌ですよね。じゃあ今から走ります、用意スタートと言っても、何キロ走るのか、いつまで走るのか、 ずっと走って、こんなに恐ろしいことはありません。でもそのゴールが示されました。そこにはイスラエルだけではないんですね。すべての国々がそこに流れてくるとあります。国々というのはこの国家ではなくて、この人々のことですね。私たちのことです。異邦人のことです。そこに流れてくるとありますから、何かこの頑張ってそこに行かなくてもですね、本当にもう聖霊の波に乗ってこの流れて、私たちはこの都に向かっていくんですね。そしてどういうのか。さあ主の山ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私に教えてくださった。私たちはその小道を歩もう。この道というのはどういう道でしょうか。イエス様が花婿として最後に迎えに来てくださる花嫁ですから、花婿と一緒に花嫁が歩く道っていうのは何の道ですか。もはや茨の道ではありませんよね。ウェディングロードですよね。そこを私たちは花婿と一緒に歩いていくんです。ですからこのエルサレム、イスラエルに向かって私たちが今祈るのも、私たちがやがてそこの道を花婿が来るときに歩いていく、その道備えをしていくことなんですね。でもどうでしょう、このウェディングロードを歩くときに何持ってますか。花嫁とか、まあ最初入場の時は、まあ、よく父親役のお父さんとかと、まあ、一緒に入ってきたりもしますね。帰りはどうでしょう、ブーケとか持ってたりする時もあるかもしれませんね。でもブーケを持っていてもブーキは持ってないですよね。皆さん見たことあります？この剣を持って槍を構えて花婿と一緒に歩いている花嫁とかで想像したくないですよね。でも私たちが何かに恐れ、あるいは誰かにやられまいとして、ね、あるいはやり返そうとして、この剣とか槍とか、あるいはもう機関銃のようなものをですね、持ったまま、また花嫁である私たちが本当にもうすべてそういうものから解放されて、ただ花婿と手を取り合っていくのではなく、私たちが争わなければ、戦わなければ、言って武器を持ったまま、そして花婿も歩きたくないですよね、そういう花嫁と。ちょっともうちょっと待ってたいな。そうなんです。今もうちょっと待ってくださってる時なんですね。今私たちがこの武器を手放して、本当にお互いに許し合い、ともにへり下って一つとなって花婿を迎えていく時、もう二度と争うことはない。その日どうなるんでしょうか。高ぶる者は高められ、高慢な者は低くされ、主を一人だけが高められる。こんなに小さなものがっていう歌があるんですね。どんどん小さくなっていくんですね。でみんなで下に這いすくばるぐらいまで、まあ、そういう賛美があるんで、どういう歌か知りたい人は後で、あきらくんとかジミーくんに聞いてください。はい。私たちがへり下っていくとき、まあ、礼拝というのも、このひれ伏すというのがもともとの意味ですけども、そのときに、主を一人だけは高められるんですね。私はあなたより偉いとか、私が正しくて、あの人が間違ってるとか言って、どちらかが私たちの中で高い低いがあるときには、主を一人だけが高い状態じゃないですね。私はみんな低くされて、低くなっていくとき、主を一人だけが高められます。でもどうでしょう、花嫁がそうやってもう低くなって、花婿だけが高くなっていく。格差婚でしょうか、私たちの。イエス様とのそうじゃないんですね。そういうへり下だって本当にもう倒れたようになっている花嫁を花婿が抱きかかえてくださるんですね。それが私たちが終わりの時主と一つになっていく姿です。へり下だった 預言者イザヤもこの死を見上げることができる。私たちは死を見下すとか見下ろすとかないですよね。見上げるためにはへり下るしかないんです。6章の御言葉をご一緒に読んでいきましょう。6章の一節からです。ウジヤ王が死んだ年に私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わして言っていた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。その叫ぶ者の声のために敷居のもといは揺るぎ、宮は煙で満たされた。そこで私は言った。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。まずここまでにしましょうか。ウジヤ王が死んだ年ってありますね。イザヤ書の最初にも、この、ウジヤ、それからヨタム、アハズ、ヒゼキヤ4人の王様の時代にイザヤが予言をしたとありました。ウジヤ王が死んだ年。聖書歴代史第2の26章に詳しく記されています。ウジヤ王は16歳でユダの王様になりました。今16歳の人いますか ?16 歳。16歳。王様ですよ。ね。で、52年間、王座についていたんですね。で、ウジヤは主の目にかなうことを行った。神様を本当に礼拝した良い王様だったんです。でも、最後の最後で、残念なことが起きたんですね。高ぶってしまったんです。王様でしたけど、祭司ではありません。祭司ではないのに、この神殿の聖所に入って、この神様に礼拝する功を焚こうとしたんですね。で、それ祭司が、それを見つけて注意するんです。いや、王様、それまずいですよ。それいけませんよ。で、ウジヤはどうしたかというと逆切れしたんですね。うるさいと言って、構わず甲を焚こうとしたんですね。その時神様から待ったがかかって、そして重い皮膚病にかかって死ぬまで治ることはなかった。52年間ですよ。何十年私たちも神様に従ったからといって最後に高ぶったら本当に残念なことになります。別にウジヤは神様を怒らせようとして、何か神でないものを礼拝しようとして交代たわけではなかったんですね。何をしたのか。自分の思い通りに、自分の好きなスタイルの礼拝をしようとしたんですね。でも、それは神様が願う。王様は王様することがあるけれども、ワーシップリーダーとして立てられた祭司、アロンの子孫に任せたことを奪っていく。まあ、アロンもメルキゼデクも大祭司というのはイエス様を表していますから、イエス様になり変わる、このキリストの座に自分がついてしまうことを、まあ、勝手にしようとしたんですね。自分の思い通りの礼拝も、私たちもそういう時あります。ありますよね、というか私はあるんですね。なんか、こうもっとこうした方がいいなとかいうことはあるんです。もちろん自分のことでもありますけれども、この礼拝プログラムの中だけでもありますし、私たちが本当に一緒に日々祈っていく中でも、もっとこうした方がってあります。でも、神様に聞いて、神様から、それはこの人に任せたことだから、という時にはそこを本当に尊重していくべきですし、いや、あなたに、ここを任せているからここはこうしなさいという時にはそこに大胆に従っていく必要があるでしょう。御言葉を通しても教えてくださいます。でもウジヤ王は神様に聞くことをせずに、でも良かれと思って勝手にやろうとしたんですね。で、注意されて逆切れした。で、今度は自分の思い通りの礼拝だけでなく怒りを持ったまま 礼拝しようとしたんですね。祭司に注意されて、うるさいと言いながら、礼拝しますと言ってですね、こう叩こうとしたんですね。で、どんなにそれがいい匂いがしたとしても、神様にはそれは良い香りではないですよね。私たちが、本当に、私たちの礼拝というのは、その、儀式ではなくて、私たちが本当に、そういう礼拝や、怒りや、争いや、憎しみや、あるいは重荷、傷、そしてあらゆる私たちの犯した罪から解放されていくこと、自由になること、そして喜びに満たされること、これが礼拝です。それを主が喜んでくださいます。私たちはどうでしょうか。今一緒に祈って、そして御言葉を読み進めていきたいと思います。お祈りします。主よ、私こそ罪人の頭です。本当に高ぶりを悔い改めます。私の皆で、本当に今許してない人を許します。イエス様はご自分が本当に殺されていく中にあっても、父よ、彼らをお許しください。何をしているのかわからないのです。許しを祈っていかれました。最後まで礼拝をされました。私たちも今、この礼拝の途中ですけど、まさにそのあなたの願う礼拝に捧げさせてください。本当にへり下って悔い改めます。イエス様の御名で祈ります。アメン。ウジヤ王は立ち退けられました。でも代わりにイザヤに神様は天の礼拝の姿を見せてくださったんですね。それが今一緒に読んだところです。セラフィムという天使がいました。そして聖なる聖なる聖なる万軍の主、これは父子聖霊の神様を称えているとも言われています。その栄光は全地に満つ。あれと思いませんか。全地に満つ、これ天の礼拝ですよ、ええ、でもさっき言いましたよね。私たちがこの地上にいても天よ聞けってまず神様おっしゃいましたね。で、地も耳を傾けよう。同じように天の礼拝でも、主の栄光は全地に満ちよう。天で満ちるだけでなく、それがあふれて全地にも満ちる。地上で聞くことは天でも聞かれている。天と地が一つになること、天の礼拝と地上の礼拝が、生活が一つになること、神と人が一つになること、これが主の願いです。でも神を見たら、しかも汚れた罪深いものが、神を見たら死んでしまうと言われてましたから、イザヤは、もう私はもうダメだ、死んでしまう、唇の汚れた者が神を見てしまったというんですね。この唇という言葉は、この創世記11章のバベルの塔の言葉っていうと同じ言葉です。単なる唇だけではなくて、私たちの心から出てくる思い、私たちが言う言葉を表しています。それが汚れている。そうです、私たち肉の思いでは本当に汚れたものばかり出てきます。人を傷つけてしまいます。私もそうです。本当に自分で良かれと思ったものが、相手には本当にそうでない形で取られて、いや、そんなつもりがなかったと思っても、そこを人の力ではコントロールできない弱いものであります。でもそんなイザヤにどうしたか、この天使セラフィンを飛んできて、祭壇の燃え盛る炭を唇に当てたというんですね。この先何節からのところお願いします。そしてこう言ったとあります。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪も贖われた。皆さん、バーベキューとか焼肉とかで肉は食べても、炭を唇に当てたことってありますか。今度やってみなくてもいいと思いますけど、どうなると思います。きっと腫れ上がって、やけどして、もうその後食べられないし、喋れなくなりますよね、きっと。そうなんです。このセラビン天使がイザヤの口に、唇に炭を当てたということは、これは 聖霊の炎で火のバプテスマですよね。ヨハネは水のバプテスマ、イエス様は聖霊と火のバプテスマを授けるとあります。もう私たち肉の思い、言葉は語れなくなるんです。語らなくていい、本当に神様の思われる、神様の願われる御言葉だけを、私たちは愛の言葉だけを、清い言葉、本当に塩味の効いた言葉を発する血の塩として生かされていくんですね。今もう一度祈りたいと思います。主よ、私の唇と舌を、心の思いを、聖霊の炎と火のバプテスマで焼き尽くしてください。清めてください。やけどを負いますけれども、そうなった私はもう肉の思い語れなくなります。あなたが神様、思うことだけを思い、神が言われることだけを語られる、キリストの御口として今私の唇をお捧げします。私たちをあなたの清い言葉を証しするものとならせてください。アメン。もう私たちはイザヤと同じように何かの噂話とか、あるいはこのつぶやきとかばかりが出てくるものではない、本当に愛と喜びの賛美と互いを愛する言葉が出てくるものに変えられていくんですね。いや、イエス様はもう変えてくださったんです。聖霊を受けていく時に私たちは神の液を吸うだけでなく、それを吐いていくものになっていきます。そのイザヤに、そして私たちに神様こう呼びかけられます。誰を使わそう、誰が我々のために行くだろう、でこう答えるんですね。ご一緒に言いましょう。ここに私がおります、私を使わせてください。続けて言いましょう。すると仰せられた、行ってこの民に言え、聞き続けよだが悟るな、見続けよだが知るな、この民の心を声にぶらせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ、自分の目で見、自分の耳で聞き、自分の心で悟り、立ち返って癒されることのないために。この最後のところは、まあ、新改訳の新しい版では、自分の目で見ず、耳で聞かず、自分の心で悟らずというふうに直されていますけれども、そうなんです。私たちは本当に神様から行きなさいと言われた時に喜んでいくことができます。それはどう言ったらいいかとか、もう悩むことないんですね。自分の唇だけでなく、目も耳も心も神様の主の霊に覆われて、それだけを表していけばよいからです。次の章に進んでいきましょう。7章の14節ご一緒に読みます。見よ、少女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。この後いくつかの大切な言葉だけ見ていきたいと思いますが、見よ、処女が身ごもっている。これ文字通り、まだ男性の関係を持ったことのない女性のことです。処女というのは。どうして身ごもったんでしょう。体外受精とか今はあるかもしれませんけども、当時そういうことはありえません。これ精霊の働きです。お言葉通り好みになりますようにと。この神様の御言葉がそのまま実現することを待ち望んだ。そこに参加していきます。そこに私も自分を明け渡します。言ったマリアに聖霊様がマリアを覆ったんですね。そしてイエス様が生まれました。これと同じことが三十数年後に起きます。まあ、ガブリエルから、マリアは、御使いから、神には不可能はありませんね。そのことを信じたんですね。イエス様ご自身から、マリアもいたでしょうし、母マリアもですね、120人の弟子たちが、都に留まって、私に当たる聖霊を待ちなさいと言われました。で、その通り、そうなりますように、お言葉通り好みになりますようにと彼らは10日間祈り続けたんですね。イエス様手に昇られた後。そこに、約束の聖霊が下って、教会が生まれた。 御言葉の実現を待ち望むマリアに聖霊が下ってイエス様が生まれました。御言葉の待ち望む弟子たちに今度は一人ではありません、120人いますけど、でも一つの花嫁を表しています。彼らに聖霊が下って今度教会が生まれました。これ同じことなんですね。そしてそこに私たちも加えられているわけです。ですから私たちは何かというと、この御言葉をその通りになりますようにと待ち望んで、それを待っていく、待ち続けて祈り続けていく、そこに神ご自身の命が生まれていくんですね。これが教会の姿です。この前のですね、ありました、自分の目で見ず耳で聞かずって、これは4つの福音書で全てイエス様が言われているところです。で、使徒の働きにもあります。本当にこのインマヌエルの予言も同じです。インマヌエルというのは神我ら共にいますということですけれども、もはや私の目や耳、口ではなくて、神が一緒にいてくださって、聖霊に覆われて、そして神の命が私たちから出て生まれていく。もう一貫して同じことを神様は約束してくださってるんですね。そうですね、九章、十一章。九章のところですね。しかくれます。ゼブルンの地とナフタリの地って出てきます。これはイスラエルの北の方、ガリラヤ湖の東の方です。後にイエス様の時代にはガリラヤ地方と言われました。ここは異邦人のガリラヤってありますね。異邦人のガリラヤってイエス様の時代言われてたんです。サマリアよりももっと先にあって、で、北イスラエルがアッシリアに滅ぼされた後、この本決が進んでいましたから、ユダヤ人がそこにでも植民しているんですよ、戻ってきて。なんですけども、でも異邦人のガリラヤだって。日本でも昔都から見て北の方はもう一緒くたにこう蝦夷とかね呼んだりして、同じ仲間が住んでいても、この、どこか見下しているというのが中央からあったかもしれません。そのように本当に恥ずかしめを受けていたんですね。でもそこにイエス様は来られて、ナザレ人として一緒に過ごされ30年間、そこにまず神の国をやってきた。そして人々を癒し、また異邦人扱いではなくて、あなたも大切なアブラハムの子、ユダヤ人イスラエルの民なんだと、そのアイデンティティを愛を持って回復させていったんですね。そしてそこは実際異邦人の地と接していますから、このツロフェニキアの女性もいましたよね。パンくずも私はいただきますと。私たち法人もイエス様が直接御言葉を愛を受けていくことができました。6節をご一緒に読みたいと思います。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる。はい、ここまではイエス様が最初に来られた時、すでに来られた時にもう実現しました。後半はどうでしょうか。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。これはもう一度イエス様が戻って来られる時にこれが実現する、完成するんですね。まあイザヤの時代には両方ともこの先のことだったかもしれませんけども、今生きている私たちはこの間のところに立っているんですね。現在進行形で続いているこの予言の実現の真っ只中に私たちいるということです。なんと素晴らしいことでしょうか。この私たち共にへり下って本当に聖霊に追われていくとき、本当の平和が訪れます。それが11章に語られていきます。エッサイのネカブという、エッサイというのはベツレヘム人ダビデの父親ですね。そのネというのはダビデの子孫、そしてイエス様が来られました。で、 その根から若枝が出る。若枝というのはこのネゼルってナザレの言葉と関連があるとも言われています。イエスも表しています。その上に主の霊がとどまる。イエス様はヨルダン川でバプテスマを受けられました。これは罪の悔い改めのバプテスマではありません。罪を犯してませんから。何のためか、聖霊が鳩のように下ってとどまるためなんですね。そのために主水に入られ、そこから聖霊に覆われる、とどまれるものとして、もともとイエス様は聖霊に臨まれてお生まれになった方ですけども、鳩の上にとどまる。鳩が頭の上にとどま止まったことのある方っていらっしゃいますか？ない、なかなかないですよね。鳩ってなんか落ち着きない感じがしますしね。でも聖霊の鳩っていうのは逆に落ち着きのない人のところには止まらないそうなんですね。本当に平和、本当に平安に満たされている人をところに選んで、この人の上なら安心して止まれる。しかも神の子羊ですよ。羊の上に止まってくださる。私たちも本当にそのように争いがなく、裁き合わず、共にへり下って一つになっていくとき、あなたの上に私はとどまろうと、聖霊様降りてきてくださいます。するとどうなるでしょうか。このあと6節からのところお願いします。狼が子羊と共に宿るって言うんですね。ヒョウが子ヤギと一緒に寝るって言うんですね。牛やライオンが一緒にいて子供が追っかけていく。牛とクマが一緒にご飯食べる。ライオンと牛も一緒に食べるって言うんですね。牛を食べるんじゃないですよ。ライオンと牛が一緒に藁を食べる。で、血のみ子がコブラの穴の上で戯れる。また子供がマムシの子に手を伸べる。もう今だったら大変ですよね。でも本当に私たちが互いの争いからまた裁き合いから解放されて、許し合い減り下って一つになるとき、この聖霊に覆われた平和が訪れるというんです。もう武器とかいらないんです。檻とかいらないんです。ライオンと一緒に牛もクマも私たちも一緒に主の前で喜び楽しむ。これがですから人だけでない、もう全被造物が神様の平和に入っていく。でもその時が近づいているんですね。最後に12章14章ちょっと見ておきたいんですけども、12章の3節だけ読みましょう。12章の3節、あなた方は喜びながら救いの泉から水を汲む。これはマイムマイムの歌詞のところですね。まもなくカリオの祭りがあります。イエス様はその祭りの最中におっしゃいました、尽きることのない泉、私から飲みなさい。水を汲むのは誰の仕事か。それは女性の仕事だったんですね。男性は男性で他の仕事をしているんでしょうね。女性の仕事、つまり花嫁の仕事です。水を汲むの、多くの場合この地上では女性が水汲みを昼間しているとき、朝晩暑くないときにするでしょうけど、男性は他のことをしてたりするんでしょうけども、イエス様と私たち花婿花嫁は花婿が水を与えてくださるんですね。それを汲んで受け取るのが花嫁の仕事です。でも今日はこの天と地が本当に一つとなっていくという予言はずっと語られていますけども、14章ではこういうことも記されています。ご一緒に読みましょうか。暁の子、明けの明星よ、どうしてあなたは天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ、どうしてあなたは地に切り倒されたのか。あなたは心の中で言った、私は天に昇ろう、神の星々の遥か上に私の王座を上げ、 北の果てにある会合の山に座ろう。密雲の頂に登り、糸高き方のようになろう。しかしあなたは黄泉に落とされ、穴の底に落とされる。これは、この、サタンがもともと天の見つかりで、会った時のことを、神様がイザヤに明かされた。まあ、イザヤよりもずっと前のことでしょうけども、アダムとエヴァよりも前のことでしょう。ですから、こう、堕天使なんて言われるんですね。明けの明星というのは金星のことです。で、バビロンの女神でもあるんですね。また、ラテン語ではこのルシファーという言葉ですね。でも、サタン何をしたんでしょうか。神様と口喧嘩を、したんでしょうか。取っ組み合いしたんでしょうか。心の中で言っただけなんですね。言っただけというよりも、心の中で思って言わなかったってことです。外には出さなかった。でも、神様が天使のチームとして、一員として、まあ、しかもリーダーだったようですけども、お前はふさわしくない。残念だ。ということで、天から落とされたというんですね。で、まあ、今度私たち人間を狙うようになったわけです。心の中で思うだけなら、ね、言葉に出さなければ何を思ってもいいだろうって、世の中ではそういうふうに教えられてるかもしれません。そうやって、本当の自分が思っていることと、あと、表すことを使い分けていく。そうではないんですね。神様は私たちが、何かを言って人を汚さないこと、傷つけないことも良くないよと守られますけれども、そもそも心の中でそういう思いを持つこと、そこから解放され自由にされていくことを願っておられます。そのためにイエス様は命を捧げてくださったんですね。最後19章。19章のですね、23節から次のところですね。こう読んで終わりたいと思います。その日、エジプトからアッシリアへの王子ができ、アッシリア人はエジプトに、エジプト人はアッシリアに行き、エジプト人はアッシリア人と共に主に仕える。その日、イスラエルはエジプトとアッシリアと並んで第三のものとなり、大地の真ん中で祝福を受ける。万軍の主は祝福して言われる。私の民エジプト、私の手で作ったアッシリア、私のものである民イスラエルに祝福があるように。アメン。エジプトは昔からとても強い国でした。で、イスラエルを、まあ、攻撃し続けた時もありましたし、時にはイスラエルがエジプトに頼ろうとした。神に頼るのではなくて、エジプトに頼ろうとした時もありました。アッシリアは、イスラエルを滅ぼして、その後バビロンに滅ぼされていきました。でも今、このイスラム国が支配を、している地域はまさに昔のアッシリアとほぼ重なるとも言われているんですね。その日、終わりの日です。エジプトからアッシリアへの、考えられますか？イスラエルの周りのアラブの国でどうしてですよ。その中でも争い合っていたりするのに、イスラエルを結ぶこの道ができる。それは先ほどの花婿イエス様を迎えるウェディングロードです。一緒に歩いていくんです。そしてエジプトもアシリアも、そして東の外れにいる私たち日本の異邦人もそうです。一緒に大地の真ん中で祝福を受けていく。イスラエルが受けていく。そしてイスラエルだけではないんですよ。エジプトもアッシリアも私の民と言われるんです。日本もそこに、まあ、私たちは最後そこに向かっていくわけです。流れ、国々は流れていくと言われました。これどうしてここが大事かというと、このイザヤの19章のことを本当に、クリスチャンたちは今祈ってるんですね。今イスラエルの国というのはとても細長い小さなところですね。日本の四国と同じぐらいって言われてます。でももともとアブラハムにはこのエジプトの川、まあ、ナイル川ですね、エジプトの川からユーフラテス川までアシリアの先にあります。そこまでをあなたに与えると約束されているんですね。 ですから異邦人もそこに一緒に入っていくことが約束されているわけです。そして終わりの新しい都エルサレムというのが、そのサイズが、まあ、立方体のサイズがあるんですけど、一辺が12000スタディオンという単位です。これ2200キロぐらい。これはちょうどそのエジプトの川からユーフラテスまで、エジプトからアッシリアまでイスラエルを含んだ、それが新しい都エルサレム。もうエルサレムの今の小さな都ではないんですね。それで私で入りきれませんから。新しい都は私たちも一緒に招かれています。でもそこに誰が入れるのか。みんな招かれています。でも入れるのは本当に一緒に減り下って、一つになって、許し合って、そして主だけを見上げていく。そのようなものとして招かれていることを本当に今感謝しながら、ご一緒に賛美詩に乗って行こうではありませんか。一つとなってという歌、これ初めて歌う方もいらっしゃるかもしれませんが、ご一緒に歌っていきたいと思います。